レディオワルツ、バイトの職業安定上。
こんにちはですかね。
こんにちは。
第8回目ですけども、
はい、はい、
久しぶりですね、スタジオでここでやるの。
そうですね、
前回伝説の、
はい、伝説の
公開生収録、
はい、公開生収録
ユーストリーム使ったやつやりましたけど、
はい、
まさかの記録なしという、
はい、保存し忘れたと。
保存し忘れてましたね。
なるほど。
本当でも来ていただいた方には ね、本当ありがとうございます。
いや本当にありがとうございます。
楽しかったっすよね、
う
ん、
まあ、堪能はできたと思うよな。あのマジックはすごかったから。
すごかったですよね、うん、あのマジック実際、うん、本当に。でも記録残ってませんのでね、うん、
はい、
気を取り直して
記憶に残る回なんですね。
そうですね、
記録には残れない。
あ、なるほどね。
さすが偉人で。
よ
ろしくお願いしますね、うん、本当。じゃあまたこっからまた立て直しということで、
はい、
いきますけども、
はい、
またね。じゃあもういきなりいきますか。おはがきメール、
もういきなりおは
がきもういきなり来てますから、
はいはい、
あの今回も、
はい、
じゃあいきますね、
はい
はい。ですね、緊急連絡で失礼します。
はい、
ズバリ、はい、食べれるラー油の次に流行りそうな食品を教えてください。
はい、
プレゼン会議が近いもので何卒よろしくお願いします。
はい、
桃屋の回し者28歳。
うーん、
いただいてますよ、
はい、
これね、
はい、ありがとうございます。
僕もね、うん、酒井くんも、うん、
はい、
食べたことがないんですよ、まず、うん、
食べれるラー油の凄みがわからない、
うん、
見たこともないんで。
あ、
うん、でもなんかなかなか見られないんですよね。売ってないんですよね。
少ないんですよ、
うん、
品切れで、
うん、
連発で、
うん、
これどうすか、次に流行りそうな食品教えてくれって言ってます。桃屋の回し物さんから、うんうん、
だから俺その食い物に関してよくわからないから、
はあ、はあ、
うん、何が流行るとかもう何とも言えないですね。
コメントできない。
コメントができない。
流行り物がわかんない。
そうそう、見たことも聞いたこともないし。
じゃあもう、うん、
ラー油は食べれるものなのに、
うん、なぜ
何を今さら食べれるラー油
くっつけてんだと。
そう言うんだって、うん、流行り物に俺は、ね、
真っ向から噛みついてやった、
うん、アゲインストしてありました。
お願いしますよ、昼間から、
はい、さっきこんばんはって言ってたじゃん。昼か夜かはっきりしろよ。
昼の設定でいきましょうか、
は
い、
ね、アゲインストのね、なんかこう出し方も違うから。
そうですよね。なるほど、なんそうですよね。じゃあもうどうですか、これ。じゃあもう飲む豚骨っていうのはどうですか。
あ、
飲む豚骨
でもさらっとしてる豚骨ってこと。
いや、まあ、結構濃度
噛んであ るもんね、うん、コーンポタージュとか、
あとおでん缶とかも
開けますある感じで、
そろそろ
飲む豚骨。
俺ね、結構伊藤ちゃんの言うことの中では割といいんじゃないかと思いましたよ。
これふざけてると結構良さそうです
よね。割となんかね、響きがいい、
飲む豚骨、
うん、
コラーゲンたっぷりみたいな、
うん、あ、いいんじゃないの。俺はそんなラーメンとか別に好きじゃないけど、
ね、
うん、いいんじゃない、それ流行りそうじゃん、それ。普通に流行りそうじゃん、
飲む豚骨、
うん、飲む豚骨、うん、よく振ってお飲みくださいみたいなさ。
下に沈んでるから
絶対分離してるからさ、
油缶
の中で
ね、なんか吹き出しあって背油入りみたいなやつですよね。
ちょっと喉に引っかえたらチャーシューだったみたいな、
うん、ね、
いいと思う、いいと思う、
良さそうじゃん、それ。
じゃあこの答えは、じゃあ飲む豚骨、
飲む豚骨でいいん
です
か。
いいです
ね、いいでしょう。
今日
珍しく早々片付けましたね、うん、
きれいきれい、
ね、うん、しかも美しい、
うん、飲む豚骨、ね、うん、じゃあもう決まり、
うん、はい、
じゃあ次の方いきますね、
はい、
これちょっとなんか真剣っぽいですね、
うん、
東村山市、
うん、
ラモスは神さん、
うん、
はい、
うん、
バイトの皆さんはじめまして。
はじめまして。
前回の公開生収録を見に行こうと楽しみにしていたのですが、
うん、
喉に引っかかった小骨が取れなくて、うん、しぶしぶ断念いたしました。
お、
また絶対公開生収録やってください、お願いします。ところで僕の真剣なお悩みを聞いてください、
うん、
僕は彼女と海に行ったりプールに行ったりして彼女の水着姿が見たいのですが、
はい、
何度お願いしても水着だけは絶対嫌と話になりません、
は
い、
ほほ、
海やプールに行ってもいいけど水着になるのだけは絶対に無理だそうです。でも僕は彼女の水着姿がどうしても見たいのです、
うん、
どうすれば水着姿を見ることができるのか良い方法を教えてください。ちなみにやらしい下心は全くございません。こんな感じですね。
まあでもあれだよね、
はい、
海とか行っても、
はい、
水着になってない女の人っているもん、
ね、いますよね。
T シャツで
短パン
で水入ってる子とかいるもん、
ね、う
ん、
全然いますよね、
うん、あれって何なんだろうね。
いやまあ海遊び、
まあでも多分日に焼けたくないんだ
よ。あ、そうですよ ね、
うん、ね、
美白、
うん、美白っていうかね、こう、うんうん、肩
焼けるやだし痛いし、う
ん、痛いじゃん肩焼けると、
うん、この方は恥ずかしいから
絶対嫌としか書いてないですけど、うん、多分まあ同じことでしょうね、うんはいうん、その水着姿が見られるの嫌っていう、うん、これもう早速だけどいきなりもう井上さん振っちゃいますね。
あその女性に
珍しい角度から、
うんそうですうん、この速さからちょっと聞いてみたいですね。
おはようございます。
おはようございます。
今度朝になっちゃった
朝昼晩全部
だんだんね視界も上がったり下がったり本当
設定が難しくてすいません井上さんどうですか。井上さんちなみにこの気持ち分かっちゃう感じですか、はい、女性的に
分かりますね。
えそれ どうしてですか。
やっぱその日焼けをしたくないっていうのも一理あると思います、ね。
じゃあ井上さん試しに僕がこう井上さんちょっと水着になって海行っちゃいましょうよとか
水着になって見ちゃいましょうっていうさ誘い方普通しないでしょ。海に行きましょうって言うでしょ。
水着になって海に行きましょう最低ですよね。
インチキプロデューサーですよそれは。
水着になって海行っちゃいましょうなの、うん、
水着前提です。
その方はどういう誘い方をしてるんですかね。
いや多分海で水着見たいなって言ってると思うんですよ、
ね、まあねこの書き方は言っちゃってんでしょうね、うん、
言っちゃってますよね。でも下心は全くないって言ってますよ。
いやそれがなんかちょっと出ちゃってるんじゃないですか、
う
ん、
ああもう見え見えだと
見え見えでなんかそんな言われたら嫌ですっていう。
井上さんちなみにどうですか男性っていうかまあ好きな方とかに、
はい、
ちょっと海に行っちゃいましょうよとか言われたらどうですか。ですか。まあ、ちなみに男性の方っていうか俺男性の方っていうか俺でいいですよ限定で、まあね、どうですか。
やっぱ T シャツと短パンでいきますね。
あこれは
マジで
丁寧にお断りされる言っちゃっていいですよね。
ってことは水着になるかどうかっていうのでこう関係をこう測る上で重要なものになってるということになってきてますよね。
綿百の砦が破れないっていう。
そうだよね。まあでもそう彼女なんでしょこの人。
彼女ですね。
彼女だったらさ普通に下着姿も見せてるわけでしょ。
まあまあ付き合ってるなら ね
ってことになるだろうからね。だったらなんでこういいじゃんね。
あと 人前に見られるのも嫌っていう人もいらっしゃいますよね。
体型にちょっと自信がなくてとかそういう感じだと思う。
井上さんバッチリだと思うんだけどな。
お、知ってんのかお前。
その辺言っちゃって大丈夫です
番組終わりますよ、
お願いします。もうあとちょい続けさせてください。お願いしますね、はいはいはいはい、なるほど。これ全く解決できませんでしたけど、
ね、解決できないけど
どうですかね。
でもね僕はね、はい、あのねヌードよりも水着が好きです、
はい、これなんか俺
それあれなんですよ。より脱いでくれなくなるじゃないですか。より水着になってくれないじゃないですか。
今まで今日もう8回目まで行きましたけど8回で一番小僧がやらしく感じました。
なんかねなんか言っとこうかなと思ってこのことに対して発言してないなと思って、はい、
すごいことです今、
はい、
じゃあもうこれはね、まあ、水着なしでも楽しんでくださいってことですよね。
まあ、ほんとまあでもそのうち何べんも言ったらそのうち水着になってくれるんじゃない。
まあそうですよね、
うん、
まあ、大丈夫大丈夫。根気よく行けと。
そう根気よく行くしかないですよ、うん、彼女でしょ。
彼女です、
う
ん、
もう毎日行けばいいよ海に。
あ行くぞ、
うん、そのうちビキニになってくるよそしたら。
感動するだろうなビキニ見た時。
ハイレグになるよきっと。今もあんの、
ね、年代がわからない、ね、
ハイレグって今でもあんの。
今出てないんじゃないですかね。なるほどね、
ハイグレって、
ね、もう飛ばしちゃいますよ。
すいません
じゃあねごめんなさいこんな感じ、はい、もう一ついけますか、はい、もう一ついきますか。これいきますね、はい。バンドのお悩みはここだと某バンドの MC が言っていたので、うん、こちらにやってきました。
は
じめまして、私は鍵盤演奏をこよなく愛しているバンドギャルでございます。1年ほど前に友達を通じて鍵盤できる人が欲しいということで、うん、男性4人組のバンドに参加することになりました、
うん。
サウンドはもうちょっとブラストビートがあってもいいかなって感じで、うん、まあまあって感じでしたがメンバーの皆さんの人柄がいいので、うん、なんとなく続けていましたが、うん、最近になってボーカルの人に明らかに恋してしまいました、うん、もうスタジオで会うのもドッキドキで、うん、もうどうしていいかわからないくらいです、
うん、
でも私の市場でバンドを変な空気にしてしまうわけにはいかないので、うん、メンバーにももちろん相談できずに悶々としていたところ、
うん、
最近ベースの人からずっと好きだったとメールにて告白されてしまいました
、うん、なるほど、
う
ん、
もう私どうすればいいのでしょうか、
うん、
ちなみに彼らは真剣にプロを目指していますし、
うん、
私のせいでごたごたさせられません、
うん、
ご ご指導お願いします、うん、参考までに、うん、ボーカルの人の口癖は、うん、最近どうで、うん、ベースの人のモットーは、うん、人生はチョッパーベースみたいなものだそうです、う
ん、かっこいい、
熱海市三つ子デラックスさんです、
う
ん、
お
これどうですか、この壮大な感じは、
ね、
そうですね、だってすんごく長かったですもんね、そうだって僕ずっと横で伊藤ちゃんの顔ってこういう感じになってんだとか思いながらずっと見てた、うん、
これなんかでもねちょっとよくありがちですよね、
ありがちな
の、これどうですか、このボーカルの人好きになっちゃったと、
このでもその三つ子デラックスさんがね、
鍵盤、
鍵盤の女の子、
はい、
もうあれだよね、軽音好きの俺としては、はあ、麦ちゃんってこと
ちょっとあの
設定ね、設定がね、考える上で
麦ちゃん役ですよ、
麦ちゃんが俺のこと好きになってんだとか思うと、
いや坂君それ投影しすぎだよだいぶねあの2次元3次元超えちゃってますけどね、
なかなか燃える
よね、そうそうなんですけど、そうボーカルの人が本来好きだと、うん、自分はね、うん、でもそんなつもりなくて鍵盤やってきたんだけど、うん、やっぱボーカルの人好きになっちゃった、うん、それでどうしたらと悩んでるうちにまさかのベースの方からのチョッパーベースが、
うん、分かってるよ、
入ってきちゃったっていうね、う
ん、分かってる、
分かってる、この構図は分かる、
うん、改めて分かる、大丈夫
これどうしちゃっていいんですかね、
サザンオールスターズみたいじゃん、これで結婚すればね、キーボードの人とさ、そう、ハラボーと桑田佳祐
ね、だけどね、ベースからの横やりも入ってますからね、うん、
まあでも、
まあ、でも
ボーカルが好きなんだからね、
うん、これどうですか、うん、
ボーカルと付き合っちゃうだよ、
あ、もうこの、うん、彼らは真剣にプロを目指していますし、うん、私のせいでゴタゴタさせられませんしっていうのは関係ないと、
ああ、
う
ん、
もう好きなら言っちゃえば告知へと、
うん、でやめりゃいいじゃん、うん、バンドは、
そうね、バンドね、だってね気に入ってないんだから
ね、
だってねサウンドはもうちょっとブラストビートがあって
もいいかなって、ね、そんな単なるお手伝いなんだから、
うん、
ボーカルと付き合ってやめちまえって、ね、バンドなんて
どう、なんか嫌なことありました、ね、だいぶ手厳しいですよ、
なんかね、
なんかだいぶ嬉しいんでしたけど、うん、
それでいいんじゃないの、でもそれが丸く収まる、
なるほど、
うん、
私はボーカル好きだから、
うん、
コクって好きだし、
うんうん、でベースにはなんか、はい、女を紹介してやればいいじゃん、あてがってやればいいじゃん、
ね、どういう人ですかそれ
なんかね、うん、もうちょっと爽やかな話だと思います、
ね、そうですよねきっとそんなね、うん、あてがってやる、
あてがるとかそんなね嫌な言葉がこう使われるような
三つ子デラックス、
うん、
だって三つ子デラックスでしょ、
は
あてがってくれそう
あの感じから来たまあね、でも、まあ、好きならしょうがないですよね、うん、確かにバンドがねそこまで出ないのなら、
うんうん、
確かにね、
うん、バンドもね大事だったらね、
恋愛なんか
いや全く別の人と付き合ったことね、
ああここじゃなくてね、
ここじゃない方がいいよね、
そうですよね、う
ん、まあ、もしくは本当ね、うん、まあでもそうだよね、
え、うん、うん、そうだね、うん、よしじゃあこれも解決、
はい、解決強引だ毎回、
まだもう一個いける、はい、いけない、いけそうですか、いけそうですか、
もう一個いっちゃう、
もう一個いっちゃいます、
は
い、
もう行きます、手短に
パシッと行きますね、はい、じゃあ行きますね、はい、徳島県の週刊スタミナ天国さん、
うん、
行きます、はい、うん、いよいよ夏ですね、
はい、
暑くなりまして女性の方はどんどん薄着や露出の高い服装になっていき私ドキドキしっぱなしで、はい、毎日前かがみで歩行しております、はい、てへって書いてありますね、かっこ、バイトの皆さん、夏の思い出や夏にまつわるエピソードを教えてください、
うん、
これ来てますよ、
なるほど、
はあ、
壮大な
質問ですね、急に言われて思い出せないんだよな
夏の思い出と言われてもね、
夏の思い出、
坂井くんちなみに夏好きですか、
うん、暑いからね、あんま好きじゃないんだよね俺は、
あ、じゃあやっぱりロマンチックな秋冬に、
うん、冬もね寒いからあんま好きじゃない
何事も好きじゃないと、
うん、何か、うん、
小僧君はどうなんですか、うん、季節的にあんまり小僧君季節感そんなに出さないですもんね
僕ね、要するにスポーツやらない、はいはいはい、興味もない、
はいはい、
あんまりこうほらアウトドアな人ではないじゃないですか、でも夏はすごく好きですよ、あの僕7月生まれなんで、やっぱほら生まれた月が好きだとか よく言うじゃないですか、でも本当その通りで毎年お父さんとお母さんに誕生日は祝っていただいたというね、いい、はい、
こういうエピソード一番いいですよ、
はい、すいません、でも その思い出は、まあ、よく考えると毎年夏にずっと来てるから、
うん、いいよ、はい、でも本当にいいですよね、うん、なんかほっこりしたな今の、
ね、はい、
最初のこの1行目ひどいじゃないですか、ね、今感じで、あ、女性の方がどんどん薄着や露出が高い服装になってきて、私でも実際ドキドキするんですよね、
まあでも本当そうだよね、夏になるとね、うん、ちょっとね、
俺も
だって本当さ、
本当にしょうがないですよね。
かがんでる女性とかすげえ見ちゃうもんね。
いやもう本当しょうがないです。
あのもう
しょうがないです。
このね胸のあの切れ込みが深い 服とか着てる女性とかいると前かがまねえからとか思っちゃうもんね。
かがめかがめみたいな、
そうそうそう、おーみたいな、この一瞬のために俺は生きていたみたいな、
いい話は
ねえ、それ口に出さない方が良かったかもしれない。
でもたまに最近いらっしゃいますけど、
いらっしゃいますけど、
はい、これどういう構造の作りだっていうぐらいの露出の服ありますからね。
ありますよね。
後ろから見ると裸にしか見えないけど前にこうなってるの
か、後ろから見ると裸にしか見えないってことはないけど、
それはなんか微妙に見間違え
たかな。ほんと、まあ、まあでもさ、なんだかんだで、はい、こうやっぱ最近のは多分そう、うん、切れ込みとかすげえあっても例えばかがんでも意外とこう開かないんだよね。
ちゃんと立体的にこう作られてるんだな。
ね、うん、ね、お井上さん何ですかそれ。井上さん割と露出は高い方が好きですか、広いですか。
いや、しない、露出しないですね。
今年はどうですか。
今年はどうですか。
今年
は
どう、開放的な。
今年は露出どうですか。ひどくない。
ひどいですか。ちなみに井上さんはどうなんですか、夏は好きですか。
夏好きですね。
本当ですか。じゃあやっぱり夏は開放的な気分に、ここ重要ですよ。開放的な気分になると考えちゃっていいってことですか。
考えちゃダメです、ね、
考えちゃダメですか。
人にもよりますよね。心を解放するかどうかは。
好きなしですね、井上さん。何月になっても好きないじゃないですか。本当に、ね、なるほど。じゃあつまりエピソードはもう特になしということで、
ひどい、いい誕生日のエピソードがあった
じゃん。そうそう、ね、とってもいいですよ、はい、とってもいいです。僕はちなみに本気で夏命です。
夏が好きって
こと、はい、もう
命です。
夏が命。
じゃあなんかエピソードとかは、
いやちょっとこれはやっぱ放送載せれないことたくさんありますから、うん、
でもやっぱりいやらしいことしかないってことじゃ。
そんなもん期待してねえだろみたいな。
もっとなんか、
いやいや、キャンプですやっぱり。僕が一番好きなのは
キャンプが好きなの。
キャンプ大好きなんですよ。
サマーキャンプが、
はい、もう秋口まで行きます。
行ってるんですか。
それ大好きなんですよ。
え、例えば去年も一昨年も。
去年も一回行ってます。
俺バンドね、テント立てて、もう何年もやってるけど、
寝袋、テント、知らなかった。あとバーベキューセット、できないのが料理だけっていう。
でも料理できんじゃん。いなり寿司作ってるって言って
たんですか。いなり寿司とかできるんですよ。そのキャンプでこう、
ああなるほどね、
伊藤ちゃんかっけーみたいな、そういうのね。
飯盒炊爨とかできないの。
飯盒が持ってないですね、言われてみると
。持ってない。
鉄板だけですね。
鉄板
炒め物。
あ、米屋じゃカレーライスは食わない。
あの、やったことないです。自分のキャンプで。伊藤さんどうですか、これアウトドアの似合う男。
キャンプいいですね。
行きたい。
はい。
え、今行きたい、うんって言いましたね。うん、ちゃって、うんって言っちゃってたような気するけど、うん、ま
あ、サマーキャンプだ、これはね、うん、行くしかないよ。
ドキドキサマーキャンプ、はい、まさかの、うん、はい、これ楽しくなってきたと、はい、
頑張りましょう、頑張りましょう、楽しくね、
これね、はい、こんな感じで、じゃあね、全
然エピソードないじゃん、結局。キャンプが好きだって話だけど。もうスタ
メンさん、ごめんなさい。はい、じゃあここらでね、
一曲おしまい
かい。もう無理くりはしちゃいました。いいですね、はいはい、あ、ディレクさん OK だって。一、うん、曲聴いていただくんですけど、はい、私たちついにね、うん、アルバム完成いたしましたね。
そうですね、そうですね、はい、本当に去年の冬から始まって、
ね、ね、冬から始まって、
うん、真夏ですよね、そうね。
夏の終わりに出るっていう、うん、
そうですね、冬から始めて、ね、発売の方はいつでしたっけ、
はい、いつでしょう。
8月25日ですね、
うん、タイトルの方お願いします。
ポケットにブルース、
出ました。
ドシブ
ドシブ
ドシブだよ。
意外とね、俺ね、そうそう、声が渋いかな、
はい、初登場48。
マジっすか、嬉しいな。
48期待できると思いますけどね。いい作品になりましたよね。
あ、そう、まあ、これはもう本当最高、
間違いない、うん、今回特別にもうここから今日1曲聴いてもらっちゃっていいんですか、うん、は
い、ぜひ聞いてもら
う、いいんですか、
大丈夫でしょ
う、もう大丈夫でしょう、
はい、じゃあ行っちゃいますか、はい、こちら8月25発売のバイトのアルバム、うん、ポケットにブルースからで、うん、魔法と損失、うん、
Yeah!
ザバイトで、魔法と損失です。
はい、名前のねデモにも入ってる。
そうですね、
ですけどね、ちゃんと取り直して
パワーアップしてますよね。
うん、プロフェッショナルなテイクになりました。
なってますよね。8月25日、はい、ポケットブルースよろしくお願いしますということで、
本当、はい、よろしくお願いします。
じゃあ井上さん、ちょっとあのダウンロード方法などお願いします。
はい、ザバイトの楽曲は音楽ダウンロードサイトおとといにて購入いただけます。アドレスはおととい .jp otoy.jp です。サイトへアクセスしてザバイトと検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。井上さん、この前 の, あの公開生放送、はい、生収録の時、はい、なんかあのちょっと SM チックなメガネつけてたじゃないですかいやあれ1ヶ月間ぐらい忘れられないんですけど
あれはいろんな方面からツッコミが入りましただ
と思いますよ
あれはね、あれ俺もびっくりしたもん、本当に。
でも次の公開生放送はもうちょっと顔出してますか。
それはちょっとお楽しみな感じでいきましょう。
もう僕だけのものにはしとけないな。
あそう。
あそう。すいません。はい。じゃあ今回も行きますか。そうそう、ゲストの方。
はい。
で今回ゲストをお尋ねするの、はい、なんとあの、はい、NHK 勤務の方。
日本放送協会勤務ってこと
ですか。そういうことでございます。日本の。行きますか NHK の。
日本の NHK 当たり前だっ
すいません、すいません、本当今なんか二択で迷いましたけど、ね、じゃあ行きますか、
はい、
そろそろ、
はい、じゃあお邪魔しましょう。
行きましょう、はい、こんにちは。
こんにちは。
初めまして。
初めまして。
どうもザバイトです。
あ、どうも田中と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか緊張しますけど、はい、またいきなりいいですか、はい、また色男です ね、
はい、ね、色男が
またまた
本当に、
登場していただいて、
つうか毎回思うんですけど、うちのゲスト出ていらっしゃる方、はい、どうした空白の時間ありました。
一応説明しておくと、おもむろに帽子を手に取りかぶったというだけのことですけども、その空白は
それもカメラマンが今カメラを向けたからということになってます。まあ、それちょっとラジオ伝わりづらいんですまたね、田中さん色男ですね。どう考えても
ラジオだといいですね。分かんないです。
いやいやいや、これね、そうそう、見せたいな
本当にね、あの柔らかい雰囲気の、うん、僕あの、う
ん、なんて言いますかね。
あ、あれあれ、あのあれって言っちゃダメだ。あの方、はい、加瀬亮さんとか。
あ、そうですね。
そういう
絶対言われると思うな。
言われたことは
ありますね。
ありますよね、田中さんね。田中さんは、はい、NHK 勤務ということで、
はい、
素晴らしいですけども、まずちょっとお聞きしたいのは、はいはい、NHK のその入社のきっかけなんかから聞いちゃってますか。
きっかけ、はい、僕やってるのはディレクター。仕事、うん、NHK の中にもいろいろあるんですけど、うん、記者だとか、うん、カメラを担ぐ人とかいろいろいます、ね、その中の、まあ、ディレクターという仕事で、まあ、なんでだったかちょっと実ははっきりと覚えてなくて、
大学の時の専攻が割とそうです
か。いや全然違ったっすけどね。
本当です
か。なんかあの国営放送というぐらいですか、うんうん、NHK って公務員なんですか。これ
いや、あの
公務員ではないんですか。
国営放送と言われるんですけど、正確に言うと公共放送っていうらしいんですよね。
ほう、
あの方はハムと書いての。
わかりますわかります。公やけ公
やけ
ですよね。
だからなんかあのいわゆる公務員とは違くて、税金じゃなくて、まあ受信料だからみたいな、こうちょっと住み分けがあって、特殊法人というらしいんですけど、ちょっと
あんまり詳しくは知らない
です
。
じゃあまあ国がやってるわけではないということなんですね。
そうなんですよ。
役人ではないってことなんです
ね。役人じゃないんですよ、
うん、なんかついついにそこがね、
そう思ってしまいますよね、うんうん、国営放送っていう、そうそう、
まあ、職業欄なんて書くとき書けばいいのかよくわかんないですよね。サラリーマンとか会社員でもない、会社じゃないので、
ね、会社ではない、
会社ではないんですよね。はあ、でも真面目な話、ちょっとこれもできねえ、脱線しちゃうかダメだ、
はい、真面目な話なの
に極端な話、はい、こう名刺持ってるじゃないですか自分の、でなんか名刺出すときに、NHK なんてちらっと出てきちゃったら、 どんな女の子も抱かれちゃいますよ。
女と話かよ。
絶対抱かれちゃいますよね。
いや女はそんなあの NHK にどんだけ NHK に慣れかないと思うけど。
わかんないですけど、絶対 NHK って言
うお前の想像する女ってどういう女なんだよ。
NHK ってなだけで。
NHK ってなだけだから。
ごめんなさい、またちょっと戻しますけど、はい、それでなんかじゃあ他にもこう候補が就職したいなっていう候補があった。
いや僕海外にブラブラ行くのが好きで、大学時代もそれしかやってなかったんです。
一人でこうバックパーカー的なことですか。へえ。
でまあバイトして金貯まったらまあ行くみたいなことやってて、仕事したくなかったんですよ。
いいですね。
いいですね。
今言えばフリーニートみたいな感じになっちゃいそうだったのを、まあでもなんか周りは仕事するっていうので、いやじゃあなんか一応就職活動しようかなと思った時に、こうたまにテレビを見るとこう海外ドキュメンタリーを
やってますよね。 NHK は定評ありますからね。
海外に長いことをこの人たちは行ってるんだとかと思った時に、
なるほど、
これ仕事で海外に行けんだなと思って、あだったらここ受かったらもしかしたらすごい一石二鳥かもと思ったんですよ。でまあ入ってどうかなって言って、はい、
ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、入社試験類は難しいですよね、もちろん。
いやそうですね、なんか一応勉強します。
何次試験までもある感じですもんね。
そうしたね、4か5かの、
私今までやってる仕事大体1個じゃないですか。
そうだね、それすらあのね、おい僕は落ちてますよ。
いや僕何度もあります。ごめん失格みたいな。すごいですね。
いや
それはあの試験はもちろん一般教養的な試験だったんですか、 NHK の。
あ筆記はそうですね、あ4、5まであったのは面接が、その途中で筆記が、
筆記は もちろん一般教養的な
とか、何だったんですかね、作文みたいなのもありましたけど、
小論文みたいなのですか。
ちなみにあの分かる範囲ですけど、大体1年間に新人社員って何名ぐらい入ってくるものなんですか、NHK って。
いやなんどうなんですかね、なんか年によって違うみたいなんですけど、ディレクターは僕らは70人ぐらいが同期がいます。
そんなにたくさんいるんですか。
70人もいらっしゃるんです
か。だから僕も同期でも分かんない人いっぱいいるんで。
変な話、こう企業にある足の蹴落とし合いっていう感じなんですかね。この感じは。
いや僕はなかったですけどね、その地方に行くんですけど、
あ最初に
最初は、ディレクター一人で行くので、だもうその同じ同期はいないんですよ、
すでにもうそこには、ね、
だからもうなんかライバルもいないんで、むしろこう他のところでやってる同期とたまに会うと、もうなんか頑張ろうねみたいな感じになるので、
あなるほど、しのぎを削るところはそこにないので、
あまりない、まあ分かんないですけどね、一緒に行くような 2,3 人で行くようなところもあるので、そこではもしかしたらいろんなことが。
じゃあ最初はどこの NHK？
僕京都にいてたんですよ。京都放送局。
京都放送局に。
はい、
なんかねいいですね。
いいですね。なんか京都で NHK でなんか、
なんかね、
はんなりして、
まあなみたいな。
ね、すごい NHK のお方どっす
かみたいな。
いやまあそれは普通の会話ですけどね。それはね普通で考えると。
なんか俺の切り口からいくと絶対女性社員みんな可愛いと思うんだよ。京都放送局どうですか。
そうなんですか。いや全然そんなことはないって言ったらね、ちょっと来られる聞いた時に。
そうですね、
いやもう全体的にはもう皆さん可愛らしいですけど、
ちょっとやっぱ僕一番聞きたかったのはやっぱり皆さんもそうだと思うんですけど、どうしても NHK ってこうお堅いイメージあるじゃないですか、放送局的に。なのでやっぱりどうしてもその会社の中も割と結構堅いイメージがあるんですけど、どうなんですか、社風的なこと。
僕思ったん、僕もそう思ったんです入る前。だからまあ僕入れねえだろうと思ったんですけど、まあ、そんなにね、そんなまあフラフラしてるような人間だったので、入ってみたらむしろそうちょっと変わった人の方が多い。あもう特にディレクターの職種はそうかもしれないですけど、もういつもこんな格好、今日も T シャツみたいな着てるんですけど、こんな格好で仕事してたりして、なんか草履で来る人もいれば、
あ結構変わったか
な、ラフな。
なんか僕の、ね、イメージだと結構しっかりしたお堅い放送局じゃないですか。だからなんか会社の仕事の時とかで、うわもう超バットだよとか言ったら、いきなり上司が超バットとは何も言ってないとっても調子が悪いと言えみたいな。
じゃないですかそれ、武士
なんか、ね、イメージですよ。
それ極端すぎるけど、
ね、
そう、まあでもまあそういうの近 い、
いや僕そう、
ね、イメージは
あるよね。どっちかというとそういうイメージあるじゃないですか、
思います。
まあ、でもその、ね、セクションにもまたやるのかもしれないですけど ね、 けどね、報道ですとかね。
あ確かに、ニュースとかはもしかしたら ね、
そういう感じかも
ね。
どうですか、そこからこう入社して今田中さんってちょうど何年目に当たるんですか。
僕は今 7年目、6年経ちました。
どうですかこの6年間、結構苦労したこととか NHK 勤務において。
いやーなんすかね、まあ、
これが大変だったとか、
まあ、確かに大変なのはいっぱいあるんですけど、中でも締め切りが結構ある仕事なので、はいはいはい、番組を出す日なんかがこう決まるじゃないですか、はいはいはい、そうするとそれまでにまあちゃんと視聴者の方々がどなたが見てもまあ面白い番組に、まあ面白いといってもいろんな面白さありますけど、まあちゃんとしっかりと見てもらえるものにしなければ、うん、まあもちろん責務のそれはやらなきゃいけないんですけど、その締め切り日までにいろいろなことができていかない場合があって、もう順調には思ったスケジュール通りいかないと、もうなんかこうね、なんかこうお腹痛い、
もう胃が痛いみたいな、
お腹痛いよ、痛くないよみたいな。
すげえお茶目でしたね。
結構ある。もうお腹痛いよっていう。
お腹痛い時にはね、俺いい薬してます。持ってますから、ね、すごいお腹が痛くなる。処
方箋持ってます。
もっとね、もっと生理的な痛さですよね。普通のね、日常的な。
定評ありますから。
定評ありますからね。
まあそれは置いといて。
そうなんですか。
そうですね。そういう時は辛いですね。
じゃあ極端なし、やっぱりもう全然徹夜もやるしって感じなんですか、仕事的な。
そういう時もありますよね。
あ、じゃあもうなんか極端な話、
ま、放送だから ね、締め切りが決まっちゃってるから ね、
ですよね、
完全に、
うん、
この日の何時までに、ね、ちゃんとできてないといけないわけだから、
ですよ、ね、
結構厳しいよね。
いや、厳しいですね。
発売一週遅れでいいやとかそういうわけいかないです
もんね。遅刻とかできないもんね。編集ちょっと遅れるんで、ちょっと15分遅らせてくださいとかさ、
先収録しててください、
無理だもんね。テレビは
しかもね、ディレクターさんなわけです
からね。そういう、ね、責任あるポジションですからね。じゃあ極端な話、もう今日もう7時半に終わっちゃったから飲み行っちゃおうとか、そういうわけいかないですよね。
いや、まあでもそういう時もあります。逆に締め切りなので、 ある程度順調にいってれば、もう今日もこの辺で切り上げて、ああもういいかなみたいな、自分で裁量はあるので、そういう時はいいな、ま
あ、先のあれが見通しがつけば、
つけば
区切りはつけやすい、
うん、でもそういかなくて、こう取材 OK だって言われたのに急遽やっぱやめますとか言われたりすると、もう、あ、次どうしようとか、出演者が決まらないとか、
やだね、5分間そこ入れる予定だったのに、やべえよ5分間なくなっちゃったよ、俺のトークで無力かみたいな、無理だもんね。
持ってけないですもんね。
持ってけない、本当。
でもそれ大変ですね。
いや、意外と。
さらに僕聞きたいのは、はい、やっぱり雰囲気がそういうイメージあるので、
はい、
会社の中の雰囲気は別に暗いわけじゃないんですもんね。
あ、決して もうなんか僕らの僕のいた周辺はソフトな感じ
でした。じゃあ女性陣も結構今時の方、結構
女性の話、女性陣もまあ普通ですよね。そんなこうなんかこうわかんないですけど、なんですか、こういうバンドつけて役所でやってる腕にバンドつけて黒いバンドつけてみたいな
人はもう人はいない、
見たことがない。
あれはもう前時代的な、ね、ものですけどね。
それも極端、
上司は省エネシャツを着てるとか、そういう人はいないですよね。
省エネスーツ、
そうです、そういう人はいないですよね。
そうですね、なんかもう普通の格好ですよね、服装も含めて。
ぶっちゃけ聞いちゃいたいんですけど、はい、NHK 内でのこう社内恋愛とかってどんな感じですか。ちょっとトーン低くなっちゃいましたけど、どうですか、まあ、あるところはあるって感じですか、
ね、ありますよね。
それはもうやっぱどの会社も変わらないって感じですか。
いや、他の会社はどうなのかちょっとね、分かんないですけど、
他の会社のね、
他の会社の社内恋愛
知らないよね。
どんな仕事してんだ
か僕たちね、いつもね、この番組でね、毎回いろんな業界の社内恋愛を聞いてるんですけど、まあ普通にあるかなって
感じ。 ありますよね。まあまあ、場所によってですけど、いろいろ規模が大きい会社じゃないですか。だから
ですよ、ね、
人もいろいろいっぱいいらっしゃるので、
ですよね、
その会社の中で分かんないですけどね、出会いもあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。僕はそういうの未経験ですけど、そういう人たちはいっぱいいます、周り。
まあ、います
ね、同じ職種もあるし、違う職種同士もあるし、まあ、外で入ってきていらっしゃる方とか、
出入りのね、そ
うです
ね、
出入りの方とか、
ああ、そうだね、うん、でも俺が女性だったらですよ、うん、NHK 勤務っていう人、そう男性だったら
俺即結婚、即結婚出ました、話一周一周回りました、
即結婚
俺NHK
なんか一生安泰って勝手なイメージですよ。
今でもそういう感じはする、
絶対するじゃないですか。どうなんす
ぐれそうな感じしない、
絶対するないです。
それはないです。
事業仕分けとかね、怖いですよね。
まあ、でもあれ、テレビ局同士の合コンとかそういうのあるんですか。
いや、僕聞いたことないです。
あるんですかね。
聞きたい、それ。
あるんですかね。NHK とフジテレビのね、合コンとか。
いや、でもなんか微妙な空気になりそうですけどね。 なんか視聴率の話とか、なんかこうね、ライバル同士のなんか企画の話とかになったら、こうちょっといろいろ
言えないこととか。そうですよね、携帯大喜利の裏でこんなことやってんじゃんみたいな取り合っちゃってるじゃんみたいな、
確かに、ね、裏番組の話とかになった
ら、ね、そうじゃないんですか。
いや、わかんないです、僕は聞いたことないですね。で
もある人あるかもしれないですもんね、意外とね、付き合うとことかね、確かにね、
ちょっと気になる、
まあ、気になりますね、うん、NHK のね、女子アナも結構意外とね、面白い人結構入れてらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですね、
NHK の女子アナ、
ね、
僕
そういう全然知らないんだけど。
本当ですか、ちょっと注意深く見てください、はい、天気の姉さん結構いいですよ
人気ですよね、
結構人気ですよね、
何時の恋人って言われてる、
そういうことです、そういうことです、
なるほど、
そうなんですよ、結構いいですよ、 NHK 手緩めてませんよ、うん、
そうですよね、
そんなのね、伊藤ちゃんに言われなくても手は緩めてませんよ、
出るは悲しいですよ、
当たり前だとお前の出るは一切ないの
ちなみに田中さんがおすすめする NHK のこの番組、私のおすすめするこの番組なんかもうちょっと言っちゃってください、もう。
ああ、そうなんすかね、
この番組いいですよと、うん、
どういう意味でいいかっていうのもいろいろありますけど、
ね、あ、個人的に、
まあ、個人的に、はい、まあ爆笑問題の日本の教養ですか。
あ、ほほ、これは実は田中さんが担当なさ
っておー、マジですか、
ディレクションなさってるという、
これはもうぜひ皆さんに応援していただきたい。あ、
いやでもそれ毎回見ますよね、これね、うん、当然ね、これからね、見え方が違うし、
ね、ですよね、うん、やっぱりあのその番組でこう田中さんがこうモットーとしてるっていうか、こういう番組にしていけたらいいなっていうのは、
あ、まあ、僕ちょそこの班に入ってまだ新人なので、まあ
そこはまだ語れないと
先輩すみません、ちょっと
極端な話、こうやっぱり政治をこう分かりやすくこう提示してあげたいとか、
まあ、難しい、まあこの前の井上ひさしさんのね、あの言葉ではないですけど、難しいことを優しく面白くみたいなことが、まあ NHK 全体もそうかもしれないですけど、
局としての、
でも特にあの番組の場合は、まあ、爆笑問題さんという、はい、あのすごく力のある方、そういう本当にその力のある方に手伝っていただくことで、すごくこうちょっと最先端の学問って難しいなみたいなところがあるけど、そのエッセンス実はすごく過激で、すごく面白いことやってるよっていうのをうまくこう、ね、伝える短い番組の中でエッセンスだけですけど伝わったらいいなっていうのが、はいはいはい、まあ、もっとですかね、
あ
の、
あ、なんかできる男だって感じましたよね絶対モテますよ、
モテる、モテるかモテないかで言うとね、もうモテると思う、
ね、
そう思う、
絶対そうですよね、ぶっちゃけ田中さん的にはどうなんですか、この恋愛のモテっぷりとか、どう思う
ちょっと待ってください、今割といい話を、割というかいい話を聞かせていただいて、そこからそこに行くのかと思いきや、またモテるかどうか、あ、社から今度は個人に行ったと、はいはい、すいません失礼しました、
NHK を喧嘩したこの田中さんのモテプリ、どうですか、ぶっちゃけモテますよね、
いやいや全然あのそういうことはございません。
あ、本当ですか、
なかなかやっぱりこう先ほどあったように NHK って硬いイメージもあるじゃないですか、
ですよね、
それがいいか悪いかっていうのはありますよね、
あ、親戚の人とかはもう大喜びじゃないですか、もう絶対そう
なんでしょうね、
いやでも俺
ね、おばあちゃんとかね、うん、喜びますよね、
そうそう、喜ぶと思いますよ、NHK 勤務は、
いやそうです、昔のっていう、ね、NHK さんって言われた時代がやっぱ今はもうそう言われないですけど、かつてはねそういう時代もあったみたいなんで、
いやもうね、半径何十キロもの人が知ってますよ、きっとうちの孫は NHK で働いてる、絶対そうなってると思う、
絶対知ってますよ、
だと思います、本当に、
そういう意味でおばあちゃん高校がね、
いやできてるできてると
思います、
だかなと思います、
素晴らしいことですよ、
それだけですけどね、
素晴らしいですよ、
おばあちゃんにモテますけどね、
そうですよね、
僕も NHK 入りたい、
はい、
俺 NHK 入ってない、
今秋採用やってるんでぜひ
中途採用
だってそう、うん、俺もやつビバリーヒルズ見てたら、はあ、ただいま NHK では職員を募集してますってやってたよ
マジですか、うん、俺 NHK って革命的な番組を起こしちゃっていいですか、
うん、やっちゃえば、
ちょっと待ってください、伊藤ちゃんの言う革命的ってつまりこういうことですよね今僕らがやってる、すいません、
モテますか、あなたはモテますか
すいません、これ
ような番組でしょ、
全然革命的じゃないと思います
すいませんね、はい、いやいや本当あれですね田中さん的には今後はこう、はい、自分的にどんな感じに、仕事的にはどんな感じに広げていきたいなっていう感じですか、
ね、そうですね、今ちょっと悩み時ですが、
じゃあ早速ですけど、もうその辺の悩み聞いちゃってもいいですか、
は
い、
さんも、まあ、悩み、まあなんていうんですかね、自分が、まあ自分の今爆笑問題日本の番組やってますけれど、はい、まあ言ってもね、その 番組を作った方がやっぱりいらっしゃって、その中で番組をまあある程度のフォーマットなりがあるじゃないですか、はいはいはい、でまあそのフォーマットがいくつも番組っていっぱいあるなっていうか捉えると、はいはい、うん、自分のフォーマットはないなって思うんですよね。その自分なりのなんかこういうことをやったなっていうのはまだないかなと思っていて、
達成感的に
も、なんかまあその中でのやれることっていっぱいあると思うんですけど、自分かもともとある番組の中でいっぱいやるってこともあるんですけど、なんかそうじゃない新しい番組スタイルみたいなものを考えられたらいいかいいなと思いながらやってますね。今企画提案っていうのをフォーマットからしてきたらいいなっていうのは、
うん、なるほどね。
そういうことと革命的な番組にしてきたね、作れれば
まあ、ね、
そう
ですね。ゆくゆくはでもやっぱりやりたいのは、はい、やっぱりドキュメンタリー的なものが作りたいなって感じですか、やっぱ。
いやーどうなんでしょうね、ドキュメンタリー、いや最初にさっき言った海外ドキュメンタリーみたいなものは実はもういいやと思っていて、一回もやってないんです
よ。
仕事は仕事かなと思って、これはこれだけ海外と思って、もういいや、
それは
も
うやめた。随分大人になったんですね。
はい、1、2年でやめますよ、これは。これもだと思って、
は
い、これはこれ見る方でいいやと、はいはいはい、でまあどうなんですかね、ドキュメンタリーもあるんですけど、そうじゃない何かこう、いや確かに今の番組に実は爆笑問題の爆問学問という番組入って、いやドキュメンタリーじゃなくてもいろいろなスタイルってあるなというふうに思ったんですよね、
視野が広がったということですね、
まあ、そうかもしれないですね、まあ、ドキュメンタリー一番みたいなことも言われる時も NHK なんかであるんですが、
でも NHK のドキュメンタリーは本当にクオリティ高いですよね、画質的にも、
画質ですか、
画質的にも、
画質的にも、
ちょいちょいちょいで、なんかね、
アイビーが NHK がね、
いいこと言ってますね、エイトちゃんね、うん、
いやいや、本当ですよ、
いや、すごいと思うんですけど、
いや、すごいですよ、
まあ、ドキュメンタリーもすごいんですけど、まあ、それ以外のところはやっぱ強くしていかないといけないかなとは思うんですよね、最近、ドキュメンタリーってやっぱ離れてますからね、若い人とか、
ああ、
ね、なかなかね、30分の番組、しかも、まあ、タレントが出るわけではなく、市政の方々の姿っていうのをじっと我慢して座って見ていただけるかっていうのはなかなか難しいので、その見せる方のスタイルも結構考えないといけないかなと思うんですよね。
俺 NHK のドキュメンタリーは素晴らしいと思いますね、本当に。あのね、ナレーションの方の重みが違いますよ。真面目な話、うん、声のトーンの重みが違いますよ。
それが逆になんか若者にはなんか
ちょっとかもしれないですよね、うん、距離を置いてしまうのか、
ね、まあ、いろいろ NHK なんかでもやってますけどね、うん、そういうのも開発しけたら、
でもやっぱあれですね、先ほどのお悩みじゃないですけど、こう自分が納得できるような形作っていくっていうのは、経験を積んでポジションも変わってきて、またこういろいろできることも変わってくるっていうのも、うん、
まあ、あるかもしれないですけどね、うん、まあ今でもやっとかないとっていう年次的にも7年目とかって結構勝負な仕事の年のような気がするんです
よ。暑いっすよ ね、
そうなんですね、
この年齢超えちゃってますけど
ね。まあ、僕、ちなみに9年目ぐらいだな。
あ、もう入社、
はい、でザ・バイトとしては4年目です ね、 ですね、あと3年ある。
9年目の9年目の小僧君としてはどうですか、今年の展望は。
いや、それよく
余裕だね。
いや、僕余計なこと言っちゃったなと思って。うん、なんか、うん、やつで ね、 ね、素晴らしい。
井上さんどうなんですか、今回このイケメン NHK の田中さん前にして、どうですか、
素晴らしい
です。なんだそのちょっと俺たち見るときと違うこの目の形。
いやいや、本当
そうだよね、本当ね、でもすごいよね、
すごい、
本当に。
いやいや、悩みは解決、
悩みは
できるですか、
あ、もう自分の中でね、解決。
俺たちにはね、頼らないよと。
いやでもね、僕はね、
助言してやれよ、
分かりました。
どうやったら番組をね、若い人に見ていただけるかなっていう悩みあります。
分かりました。僕がね、でかく言うと
ズバリ
ズバリ、
ズバリ、
これ三本柱と言います。
お、
若い子を捕まえる、あ、僕は三本柱で授けます。
はい、
授けます。
一つ影響力のでかい MC、
はい、
二つ目お色気、三つ目ラーメン。これでお願いします。これでお願いします。
もう ひどいね。
ひどいですよ。実際ひどい。これを統括していくとドキュメンタリーなんだけどちょいちょいラーメン。
どこ行った
か。すげえ真面目なあれなんだけど。
ナレーション重いですよ。
重いんだけどなんか食事はなんか
ちょいちょいラーメン。
有名店でラーメン。それとかなんかこうインタビューで答えてると後ろの方で若干なんかパンチラが。
もちろんもちろん風違う。風違う腰パン系でお願いします。ちょいちょいお色気入ってるんですよ。
それまでも面白い。
面白いですよ。めちゃくちゃ面白いですよ。
あのドキュメンタリーさよく見るとなんか時々パンチラしてるよねみたいなのが
やっぱりみたいな、
ね、噂で、ね、広がればさなんか結構見ちゃうよね。
でも作ってるもめちゃくちゃ真剣
なん
です
よ。内容も超真剣
なんですよ。
表はでインタビュー受けててどうですかって言いながらもちょっとラーメンすすってる人に聞いてわざとわざとラーメンすすってる人に聞いてるんですよ。このドキュメンタリーだけどその奥でよく見るとブラチラみたいな、ね、これすごいこと起きると思うんですよね。
面白い、
ね、面白いですよね。それがなんかちょっと、ね、
見ちゃうかもしれない、
ね、やらしいポスターが奥に、
うんあるね、
わざと言うけど思っちゃってね、これ俺奇跡的に受けんじゃないかなって
、ね、それいいかも。
これどうですか、
みっちゃんからこう広がっていくかもし
れない、うん、そうそうそういうことですね。
今口コミの力ほどすごいものないじゃないですか。
口コミじゃなくてね、2チャンネル口コミじゃないけど
あのね、あのパワーは本当にすごいものあるじゃないですか。でもひょっとしたらあれ見たみたいだな、
うん、ね、なるよね。
後ろにチラリとみたいな、
ね、あれ今日のあれちょっと可愛かったよね、あの子ね
あれわざとじゃねみたいな、ね、NHK わざとじゃねみたいな、ね、
来週を見てみようぜってなって、また次の週もね、
また違う、また
あれ、しかもあのラーメン超うまそうじゃなかった、
うん、超でも本当そうか、
豚骨スープあれすげえうまそうだったよ、ね、豚骨スープジュース、う
ん、飲む豚骨じゃん、
早速なんか購入してんだみたいな
早速やっちゃってるみたいなね。でもこれ結構意外とね面白いかもしれないですよ ね、うん、で音楽もねちょっと革新的なね音楽いっぱい使っちゃって
る、ね、革新的
どんなのが革新
的な、どういうのですかどういうんですかそれ。
すみません、ちょっとむちゃむちゃな
こと言
っ
ち
ゃ
いましたけど、まあ、この場では一応あのラジオ終わった後にその話持ち出させて、うん、ね、この場ではちょっと
これ以上
でき
ないですね、なかなか、うん、
全肯定はできないんで、
でもいい番組本当作ってってほしいですよね、
はい、やかましい、
やんわりと肯定はできないと言われてるのに
民放の深夜放送だろそれ、ね、
本当そうですよね僕がどっちでも一個だけ、ね、NHK さんに本当に言いたいことを一個だけあって、はい、スポーツの解説野球はね与田なんですよ、元中日の与田の解説はうまい、
あ、うまい、
これだけ本当伝えておきます、与田の、ね、解説は本当にうまいですから、
じゃあ廊下でもし会った時には、
あ、ぜひぜひぜひぜひ本当与田さん
ちょいちょい食堂で見ます。
あ、本当ですか、でっかいですよね、
伊藤ちゃん良かったですね、伝わりますよその気持ち、
ね、本当に、ね、与田の解説は本当にうまいんで、やっぱ NHK やるだけありますよ。あとサッカーの山本もうまいですからNHK は本当解説本当力入れてますからここだけ言っておきます。
サッカーでもさ、この前のさワールドカップ、
はい、
でサッカーのさ、
そこ触れちゃいます、
うん、山本さんさ、はいはい、あれなんか決めつけるよね。
あ、まあ断定ですよね、基本的な
断定してて、まあすげえ逆に面白いんだけど
決めつけちゃってるぞと、う
ん
う
ん、なんか選手の気持ちをさ完全に決めつけながら解説してて
自分身近なのに多分 ね、うん、そうそうそう、チームの中にね、そうそ
うそう、例えばどういう気持ちっていう風に表現するんですか、
なんつうのかな、うん、ここはなんつうのかな、もうパスをなんかでもなんかねよく覚えてないんだけど
まあまあ
また断定してるな、
あ、なるほどね、うん、気になる、ね、気になることだからね、
そう点入れられちゃって気落ちしてないんだろうけど、うん、こういうとこ気落ちしちゃいけませんよね、うん、みたいな、うん、してないから、マイナス方向のパスは良くないですよみたいな、ね、うん、
ちょっとチーム全体の士気が落ちてますねとかさ、
うん、
まだ分かんないじゃんそんなの、う
ん、山本さん、
うん、ここはパスを必ず出しますとかさ出しますとか言うのよ、うん、まあ出してないのよね、うん、でもなんか出さなきゃいけないみたいな感じでここはねパスですよみたいな、パスを出しますとかさ言うんだけど、別にこうね違う選択肢も選手にはあるんじゃねえかなって
決めちゃってるからね、そうそう
そう、今こういう気持ちですとかさ言ってて、また 方は決めつけてる、
決めてんのみたいな。分かりました、今度じゃあ僕見てみます。
やべ、ちょっともう一個行きたくなっちゃった。それ今回ね、ワールドカップの特番、NHK いっぱい
やってましたね。
で結構あのスタジオからの中継多かったじゃないですか、うん、スタジオの時に呼ばれてるの大体多かったのは森島、うん、伊原、うん、ゴン、中山みたいな感じで、そこからあの中継先に振るみたいなセット結構多かったんですけど、うん、今回面白かったですよ。もうみんなもむちゃむちゃすぎて、森島が第一戦のカメルーンの前に、じゃあ私の独壇場で選ぶ、うん、先発メンバー発表しますってこうやって発表したんですけど、うん、もうゴン中山とかこれじゃねえだろうみたいな
全然違うの
が全然違えぞみたいな。もう伊原すげえ苦笑いしちゃって、まあまあ最後は蹴って入れればいいですからねみたいな大人大人
これはね
グダグダ
グダグダでしたね。グダグダだけど面白かったですよ本当に。
見ていただいてるんで、
いや見てますと思う、
見ちゃってるからね。
ありがとうございます。
もうあれは良かったですね。やちょっと脱線しちゃいましたね。
はい、脱線しちゃいました。
いやでも NHK で本当、うん、久しぶりに興味深いお話聞けましたね、うん、NHK の話を、うん、
いや面白かったです。
とても面白かったですよね、はい、聞けないんでね、うん、じゃあ、うん、本当、はい、ここらでお邪魔いたしますか、
うん、そうですね。
ああそうか、
はい、そうなんですよ。ちょっと、ね、こんな感じで、
でも、もうちょっと話していただけるんだったら、もうね、
もっと話しちゃっていいですか。いや僕たちこの後何も入ってないんですけど、この辺で置いてます、ね、すいません、プロデューサーがちょっとおかんぶりな感じだったんですいません。
はい、
さんありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
失礼しました。
いや NHK すごかったですね。
すごかった
です。田中さん、ね、やっぱ仕事ができる男って感じでしたね、うん、田中さん、ね、
やっぱりね、あのそういう業界にいる方だから喋り慣れてるじゃないですか。
本当にそう、う
ん、すごいね、喋り聞いてるだけでこう流れるあの喋り、うん、最高でした、うん、本当に
あのソフトな口調とね、
そうそうそうそう、
本当に説得力ある、
うんうん、
よかったな、
ね、そうですよね。
いやしかし、うん、NHK 勤務か、俺も勤務してない、うん、NHK。
そう、俺も、
うん、
NHK ね、
はい、
坂井君興味ある、
興味あります
あるんだ、うん、やっぱかつて、
うん、かつて、
うん、番組にさ、はあ、NHK さんのラジオ番組でね、ライブでも出たことあるから、
あ、坂井君そうですよね、うん、ブレファーストは、
うん、
は
あ、なんでね、ちょっとこのね、田中さん経由で、はあ、うん、働いちゃうのもいいかなって。
あ、田中さん頼っちゃう、ここで
も、うん、骨を使っちゃおうかな。
田中さん、うん、力あるな、それ入れられるってのは相当な力ですよ、NHK に。
いきなり頼っちゃう、
いきなり頼っちゃおうかなと思ったんだけど、うん、
だけど、うん、
NHK もいいけど、
うん、NHK もいいけど、
やっぱり俺は録画したい。
ありがとうございます、う
ん、
ありがとうございます。やっぱロックですよね。
そうだよ
ですよね、うん、NHK も素晴らしかったですけどね、うん、
素晴らしかった。
やっぱりでも ロックしかない、
うん、ロックしかないね。
じゃあ、うん、今回もエンディングやってくれると考えちゃっていいんですね。
めんどくさいっす。
お願いしますよ。
はい、
全然めんどくさくないじゃないですか、うん、じゃあ、ね、今回も弾いてもらっていいですか、はい、じゃあ最後ね、
頑張ります。
わかりました、
はい、
今回もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
オンザロードアゲインJust can't wait to get on the road again. Laugh out loud is making music with my friend. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things I've never, never seen again. And I can't wait to get on the road again. On the road again.Like a band of the sea, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keeps turning our way. On our way, it's on the road again. Just can't wait to get on the road again. I tell my friends making music with my friend, and I can't wait to get on the road again.And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again.